吹田写経だより第108号春号2017年3月1日編集発行社会福祉法人吹田市社会福祉協議会郵便番号 564-0072 吹田市出口町 19-2総合福祉会館2階電話06-6339-1205ファックス06-6339-1202ホームページ吹田市社協で検索。社協とは社会福祉協議会のことです。社協は自治会はじめ地域諸団体の協力を得て地域福祉活動を推進しています。社協だよりは赤い羽共同募金の配分金により年4回発行しています。第3次地域福祉活動計画重点目標伝えようつながろう地域の力1私の町みんなの町未来の町吹田のこれからを考える。平成28年12月19日千里新田小学校で千里新田を〇〇〇な町にしようというテーマで4年生が話し合いました。毎年4年生は車椅子やアイマスクの体験に加え視覚や聴覚に障害がある方の日常のお話を聞き自分たちにできることは何かを考える福祉の授業を吹田市社協ボランティアセンターや地区福祉委員会と一緒に行っています。今回一連の授業で感じ考えたことを振り返りながら今の自分たちにできること自分たちが住んでいる町をこんな町にしたいという意見を出し合いました。みんなが親切な町助け合いができる町人の気持ちが豊かな町中学生も頑張っています。第三中学校でも2月7日に1年生がみんなが暮らしやすい町とはそのために今の自分たちにできること大人にお願いしたいことについて話し合いました。すべて信号を音声信号に変える街灯を増やし夜でも明るくする月1回地域の人が集う交流会を企画するなど福祉体験事業を踏まえて活発に意見交換しました。写真が2枚あります。小学生も中学生もたくさんの意見が出ました。写真1の説明小学生が教室で5、6人のグループに分かれて話し合っている写真です。写真2男子中学生が黒板を背にして新聞半面ぐらいの紙を広げています。それを見ながら5、6人の男女学生が意見交換している写真です。写真終わり今の自分たちにできること高野台中学校生徒会の皆さんが地区で開催された夏祭りに屋台を出しその売り上げで車椅子を購入吹田市社協へご寄付いただきました。今年で7代目になります。この車椅子は公的な制度が使えない方に貸し出しをする善意銀行の車椅子貸し出し事業や小中学校の福祉の事業で活用されます。温かい気持ちが市内で活躍しています。 障害の有無に関係なく、高齢者も、子どもを育てる家族や外国の方も、同じ町に住むさまざまな人が助け合える素敵な町をこれから作ってくれることでしょう。写真があります。寄贈式には高野台佐竹台の地区福祉委員会も参加いただきました。写真の説明。車椅子を前にして学生地区の役員たち10人が横に並んでいる写真です。写真終わり。地域の力ボリューム6。福祉教育では体験してみてわかることがたくさんありますが、体験だけではなく今回のような振り返りも大切だと思います。今すぐの実行は照れくさくても、社会に出る前に福祉について知ることが大切で、特に親子での体験の場があると会話の中など自然な形でこれからの実践につながっていくと思います。子どもたちには人の痛みのわかる大人になってほしいです。写真があります。千里新田地区福祉委員会大野和幸さんの顔写真です。写真終わり。2、あなたの町の子育てサロン。子育てサロンは、子育て中の方が孤立しないように、住民同士が集まって楽しく過ごせる場所を作ろうと、地区福祉委員会が開催しています。東地区南小弱ブロックでは、昨年11月より新たに子育てサロンチャプチャプクラブフリースペースを実施しています。以前から月に1回実施していたチャプチャプクラブの参加者から、親子が集える場を増やしてほしいとの声を聞き、参加者と福祉委員会との共同運営で新たに実施することになりました。参加したお母さんは、安全に遊べて親もほっこりできる場所が増えて嬉しいと話していました。豊津西地区の子育てサロン豆っ子は、今年度から年10回の開催となり、回数を大幅に増やしました。参加者同士で楽しく和気あいあいとおしゃべりをしたり、ちょっとした悩みを相談し合えるサロンです。双葉保育園と稲荷学園の先生にも来ていただき、絵本の読み聞かせや親子の触れ合い遊びも行っています。詳しいサロンの情報は、吹田子育て仲間づくり情報キラキラに掲載されています。写真が2枚あります。写真1の説明。十数人のお母さんが赤ちゃんを膝に乗せて座り、3人の幼児も一緒にお話を聞いている写真です。写真2の説明。小さな女の子と男の子の周りに、赤ちゃんを膝に乗せたお母さんたち5、6人が囲み、一緒に遊んでいる写真です。写真終わり。平成29年度版キラキラ発行。吹田市社協では、赤い羽共同募金の配分金を活用して、吹田子育て仲間づくり情報キラキラを発行しています。子育てサロンのほか、市内の子育て情報が満載です。平成29年度版を3月15日に発行します。ぜひチェックしてみてください。吹田市社協や公民館などに設置されています。問い合わせ、吹田市社協。電話 06-6339-1254。 3. 第2回高次脳機能障害者の学習会家族交流会を開催。1月28日、千里山コミュニティセンターで開催しました。この交流会は、当事者家族が集い、日頃言えない悩みを話したり、 情報交換する場として市内で支援活動をしている障害福祉施設、医療機関、行政と連携し開催しています。第1部は施設職員による高次脳機能障害の方への支援事例報告を、第2部は当事者家族の交流会を行いました。高次脳機能障害とは、外傷性のけがや脳血管疾患等の病気で脳の損傷が原因で起こります。注意力や記憶力の低下、感情のコントロールが難しくなるなど、症状や程度は個々によって様々です。周囲の方の理解やサポートが大切です。写真があります。写真の説明。マイクを手にして男性が話しています。テーブルを囲み、椅子や車椅子に座った人たちが聞いている写真です。写真終わり。4. 地区のこれからを考える交流会、続々開催。地区のこれからを考える交流会は、高齢化が進む中でいつまでも生き生きと暮らせる町について、地域住民同士が一緒に考える場として各地区で開催しています。1月25日に片山地区、26日に東地区、2月4日に豊津江坂南吹田ブロック、17日に高野台地区、23日に南山田地区で開催しました。豊津江坂南吹田ブロックの交流会では、総勢74名の方に参加いただきました。広域型生活支援コーディネーターから高齢化の現状などの話をした後、地域でいつまでも安心して暮らすためにどんなことが必要か、参加者一人一人それぞれ何ができるかなど、率直に意見交換をしました。写真があります。写真の説明。テーブルに資料を広げた高齢者の方々の写真です。写真終わり。5. 祝ボランティア連絡会30周年記念事業。1月23日、メイシアターで150名を超える参加者の中、盛大に開催されました。連絡会加入の3団体による祝い詩吟と吟舞のコラボ、これからのボランティアをテーマにした大阪教育大学の荒崎先生のご講演、ギター演奏による合唱、視覚障害者の方から福祉教育に携わったお話など、日頃からのボランティア同士のつながりの大切さが実感できる内容でした。合わせて市役所ロビーでは、結成30年の歴史や活動紹介のパネル展を行い、連絡会の活動を多くの方に知っていただきました。写真があります。写真の説明。ギター演奏に合わせてお揃いのベストを着た役員数名が舞台前に出て手話をしている写真です。写真終わり。福祉大会にご参加ありがとうございました。1月22日メイシアターにて開催。第1部の講演の後、第2部の式典では、地域福祉活動の功労者や、社協への多額の金品寄付者、ボランティア活動の功労者への表彰状、感謝状の贈呈を行いました。今回は吹田市社協65周年を記念して、その後、懇親会も開催し、和やかな会となりました。6. 施設連絡会、研修会を実施。施設連絡会では、施設職員のスキルアップや施設間の交流を目的に研修会を開催しています。 地区福祉委員やボランティアの方にも多数ご参加いただきました。第1回、怒りを理解しうまく表現できる自分を作るには、86名参加、人材育成コンサルタントの増田千乃氏より、怒りの感情整理・対応方法などについて学びました。怒りとうまく付き合う方法が理解できたなどの感想が聞けました。第2回、楽しく話す・伝わる話し方・プロに学ぶ・コミュニケーション技術、119名参加、フリーアナウンサーの梅田純氏より、話し方の大事なポイントなどをユーモアを交えて講演いただきました。言葉の大切さを心に刻み、今後の生活に生かしていきたいなどの感想が聞けました。写真があります。写真の説明、演壇上で男性が講演しています。大勢の参加者が耳を傾けている写真です。写真終わり。7、高校生が街頭募金。今年度吹田市社協が実施した高校生防災セミナーで、減災やボランティア活動について学んだ高校生6人が赤い羽共同募金の街頭募金運動を行いました。当日は12月の寒空の中、泉谷千里丘店前で呼びかけをしました。たくさんの方が足を止めてくださり、総額17,613円のご協力をいただきました。吹田の町のために何かボランティア活動をしたいと、高校生の皆さんも吹田の地域福祉を支えています。写真があります。写真の説明。法被を着た男子高校生が2人、1人は旗を持ち、もう1人は募金箱を抱え、その箱に女性が募金をしている写真です。写真終わり。8、70回目の赤い羽共同募金、ご協力ありがとうございました。平成28年度赤い羽共同募金運動は、自治会や地区福祉委員会、民生児童委員協議会をはじめ、多くの方々にご支援いただき終了いたしました。ご協力いただいた募金は、地区福祉委員会による地域での支え合い活動や社会福祉施設団体の活動に活用されます。平成28年度吹田地区募金会実績、合計1,307,3,992円。内訳、個別募金879,7336円、該当募金121,006,009円、法人募金194,851円、学校募金214,698円、その他募金905,008円。9、内本町デイで元気。内本町デイサービスセンターでは、季節感を大切にした行事をたくさん実施しています。年始には毎年高浜神社まで初詣に行きます。今年はお天気にも恵まれ、皆さん思い思いにお祈りされていました。その他、書き初めでは全員が抱負を綴り、楽しい一年の幕開けになりました。要介護・要支援の認定を受けている方は、一日体験が利用できます。ぜひ気軽にご連絡ください。吹田市立内本町デイサービスセンター、内本町 2-2-12、 問い合わせ電話 06-6319-3378。 写真があります。写真の説明。 車椅子に乗っている女性と押している女性2人が神殿前で拝んでいる写真です。写真終わり。10ボランティアセンターからのお知らせ。申し込み問い合わせ。ボランティアセンター、電話06-6339-1254。ボランティア入門講座。まずは最初の第一歩、グループ紹介もあります。日時3月24日金曜日午後1時30分から3時30分。場所、総合福祉会館。申し込み、3月1日水曜日から17日金曜日。歌体操ボランティア養成講座。懐かしい歌に合わせ体操を行い、高齢者施設などで活動をします。5回講座。日時、4月4日、11日、18日、25日、5月2日、すべて火曜日、午後1時30分から3時30分。場所、総合福祉会館。申し込み、3月1日水曜日から31日金曜日。傾聴ボランティア養成講座。ゆっくりと話し手に寄り添い、お話を聞くボランティアです。5回講座。日時、5月21日、28日。6月4日、11日、18日。すべて日曜日。午後2時から4時。場所、特別養護老人ホーム、青嵐荘。申し込み、4月3日月曜日から。第19回吹田ボランティアフェスティバル2017。出展団体募集中。ボランティアグループ、市民活動団体の活動紹介、展示、体験の場です。盲導犬の啓発や、昨年に引き続きダンスチャレンジも行います。日時、5月28日日曜日、午前10時から午後3時まで。場所、吹田市役所駐車場。申し込み、3月1日水曜日から31日金曜日。ボランティア活動保険加入受付中。安心してボランティア活動ができるように、ボランティア保険申し込み翌日から翌年3月31日まで適用の加入を受け付けています。登録グループ更新受付中。ボランティアセンターの登録は毎年更新が必要です。新たにセンター登録する団体も募集しています。登録に必要なもの、登録表、センターにあります。快速、名簿、写真、広報誌など活動内容のわかるもの、助成金交付、福祉ボランティア基金の運用益で助成します。対象、平成28年3月31日までにボランティアセンターに登録し、継続して活動している福祉ボランティアグループ。優勝ボランティアは除きます。申し込み、4月3日月曜日から14日金曜日。組織構成会員募集中。吹田市社協は、地域の福祉関係団体や法人などと一緒に地域福祉の推進に取り組んでいます。会員の中から評議員を選出し、吹田市社協の事業運営に参画していただいています。吹田市社協の活動に賛同し、参画いただける団体や 法人の入会をお待ちしています。年会費一口3,000円。施設連絡会員募集中。組織構成会員である福祉施設、分野は問いませんが集い、連絡会を結成しています。地区福祉委員会などと協力し、地域貢献を目的とした活動、研修会や交流会等を行っています。組織構成会員会費に加えて年会費2000円が必要です。問い合わせ、吹田市社協、電話 06-6339-1254。 平成29年度の共同募金配分申請の受付、期間5月1日月曜日から19日金曜日、場所吹田地区募金会、吹田市社協内。詳細は4月以降に大阪府共同募金会ホームページをご覧ください。11、心配事相談。相談日、毎週水曜日午後1時から3時。場所、総合福祉会館2階、吹田市社協。日常生活のさまざまな悩みや心配事に、経験豊かな相談員が応じます。相談の内容は問いません。予約不要。電話相談は行っていません。相談無料。秘密は厳守いたします。問い合わせ、吹田市社協、電話 06-6339-1205。 12、プルトップありがとう、目指せ7代目。約238kg集まりました。ドラム缶2本半分です。平成29年2月8日現在。これで吹田社協だより第108号春号を終わります。